週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、夏休みシーズンといえば帰省や旅行ですよね。
はい、
そこで今回は利用する人が増えてきた LCC の最新事情をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は LCC 使いこなし完全ガイドと題してお届けします。
はい、
まあ、この番組ではね、過去にも何回か格安航空会社 LCC の話題をお届けしてきましたけれども、
はい、
今年5月に LCC8 社が集まってね、第4の航空連合が立ち上がったのはご存知でしょうかね。
いや、もう恥ずかしながらなんですけど、今回日経トレンディ8月号を読むまで知りませんでした。
はい、
まあ、そうなると今後 LCC の使い勝手がさらに良くなるということなんですかね。
そうなんですね。特に海外旅行が好きな方には注目なんですね。そこで今回はこれまでの常識を覆すような LCC の最新事情ですとか、行き先別にね、 LCC の活用法や選び方、使いこなし方のポイントをお伝えします。
さあ、それではまず LCC の最新情報です。5月に立ち上がった世界最大の LCC 連合バリューアライアンスですけれども、こちらアジアとオセアニアの LCC8 社で結成されまして、日本からはバニラエアが参加しました。
はい、
でこの連合によって LCC の使い勝手がどう変わるんでしょうかということなんですけれども、
はい、今年の、ね、秋から順次始まるサービスの最大の目玉というのは、アライアンス内の複数の航空会社のチケットを一つの会社のウェブサイトからワンストップで買えるということなんですね。バリューアライアンスのメンバーのね、うちバニラエアとスクート、そしてセブパシフィック航空、チェジュ航空の4社は日本発着便がありますね。
はい、これらで台北やバンコク、マニラといったところに飛びますと、日本発着便がないノックエアといった4社の便に乗り継ぐことができまして、行き先が広がります。
はい、
それからですね、遅延が発生したりして乗り継ぎができない場合でも航続便に無料で振り替えられるというのも大きなメリットですね。
はい、まあ、ただね、大手のアライアンスのようなマイレージ提携だとか、複数便のチェックインをね、最初の空港でできるスルーチェックインとか、それに荷物を預けたまま乗り継ぎができるバゲージスルーといったようなものはないんですね。
一方、アジア太平洋地域の足としてもすでに定着している感のある2大 LCC のエアアジアとジェットスター、こちらはすでにそれぞれ広いネットワークを築いているようですね。
そうですね、まずエアアジアグループは6カ国9社からなってるんですね。日本でもエアアジアジャパンとして中部国際空港を拠点に日本国内の路線に就航の準備をしてるんですね。
こちらはですね、飛行距離の長いエアバス A330 を使いまして、羽田クアラルンプール間ですとか、成田バンコク間といった4時間以上かかる路線を運行しています。
はい、
そしてそこから他の東南アジア各地へのネットワークにも強いんですね。それにスルーチェックインですとかポイントシステムといった大手のアライアンスに近いサービスが整っていることも大きな魅力です。
はい、そしてジェットスターグループはオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、日本のね、グループ5カ国4社で結成されてるんですね。
はい、
日本人にとっての最大のメリットというのは、ジェットスタージャパンが国内11都市に張り巡らせた路線網なんですよね。
そうですね、地方空港から成田で国際線に乗り継ぐときにはスルーチェックインこそできないものの、まあ、航空券の一括購入ですとか、あと条件を満たせば遅延した時の振り替えもできます。
はい、もう2大 LCC のネットワークがね、まあ、安定している中でね、バリューアライアンスは加盟を増やして輪を広げるといった強化が求められてるんですよね。
そうなりますと LCC を活用してアジアに旅行した場合どうなるんでしょうね。
はい、LCC はアジアへの週末弾丸旅行の選択肢というのを大きく広げましたよね。
はい、
その背景にあるのは、機材の運用効率を上げるために深夜や早朝でも積極的に便を運行しているということなんですね。
まあ、寝る時間を移動時間に当てたいという 忙しい人にはうってつけですよね、うん、はい、それに LCC は片道ずつ買っても安いですから、うん、まあ、異なる LCC の便を組み合わせて最適な旅行スケジュールをアレンジできるようです、
はい、中でも、ね、注目は24時間発着できる羽田空港ですね。2013年に香港エクスプレスが就航したのを皮切りに、ね、去年から今年にかけてピーチが台北とソウル、タイガーエア台湾と VA が台北へ、そして春秋航空も上海への便の運航を始めたんですね。
そのおかげで金曜の深夜から土曜の早朝にかけて出発ができるようになりました、うん、それにこれに合わせてリムジンバスの運航も始まりまして、移動コストも抑えられます、
はい、
それから成田空港は夜間の発着こそありませんが、去年オープンした LCC 専用の第3ターミナルは24時間開放しています、うん、まあ、終電で空港に向かって早朝発の便を空港で待つのも楽になりましたね、
はい、そしてね、 LCC の深夜早朝便ならではの新しい商品がね、ピーチの弾丸スペシャル運賃なんですね、
はい、
羽田台北間、羽田ソウル間、関西ソウル間のね、3つの路線で日帰りで往復するプランなんですけども、往復7000円から9000円というね、そういう価格になってんですね。
日帰りですかでもこの金額だったら、うん、まあ、例えばこう足裏マッサージをしてもらいたい、うん、それだけのために台湾に行くみたいな使い方もできますよね、
うん、
それ以外の航空会社も片道5000円以下でセール販売をすることが多いようです。
はい、このセールでね、安く買えたら有給を使わずに気軽に海外に出かけられるというのが、まあ、LCC のいいところですよね。
ちなみに LCC の場合は航空券の買い方にもポイントがあるんですよね、はい、
そうなんですね。 LCC 各社の公式サイトで不定期に開催されるタイムセール、これを狙えばね、海外までたった数百円で行くこともできるんですね
数百円って
まあね、
タイムセール、電車乗るんじゃないですかね
タイムセールですからね、うん、でもちろん対象となる席の数には限りがありますから、メルマガとかツイッターでね、セール情報を漏らさないようにするというふうなことが大切なんですね。
まあ、とは言ってもですよ、うん、希望の路線とか日程の便がセールの対象になるとは限りませんよね、
はい、
まあ、普段から安く買うとしたらどうしたらいいでしょう。
そういう時に注目したいのは公式サイト以外のサイトなんですね、
はい、
複数のエアラインの航空券を取り扱うサイトならばね、 LCC 同士の価格を比較してより安い便を見つけることができるんです、うん、それにね、その販売手数料がかからないサイトだったらば公式サイトと同じ金額で買えるんですね。
中でも狙い目はサプライスというサイトです、
はい、
5000円割引とか2000円キャッシュバックといったようなキャンペーンが頻繁に行われていまして、うん、公式サイトよりも安く買えることがあるそうです、
はい、あとね、ホテルの、ね、宿泊も加えると割安なのがパッケージツアーですね。例えば6月中旬時点で調べたんですけれども、成田発着のタイガーエア台湾を使ったね、台北2泊3日のツアーはなんと1万7800円からありました。2泊3日はあって感じですね、
はい、
それにね、ツアー商品の場合は旅行業法に基づいて旅行開始日の前日から起算して30日から3日前ならばツアー代金の 20%、 それ以降当日まででも 50% の取り消し料を支払えればキャンセルできるというのもメリットですね。
あ、ただですね、うん、LCC というとあの座席の間隔が狭かったりですね、うん、機内食や飲み物が有料だったりと、まあ、特に私のような体型の人間にはですね機内サービスに期待できないというのがネックなんですよね、
まあ、そういうイメージは非常にありますよね、
はい、
ところがですよ、実は有料だからこそ大手に劣らないオプションというのが用意されてるんですね。例えば機内食、これはですね、関西の特徴を最大限に活用しているのはピーチなんですね、
はい、
この夏の注目というのは近畿大学が養殖に成功したうなぎに似た味の近大ナマズありましたね、
はい、
これを使った近大初うなぎ味のナマズご飯なんですね。
食べたいそれ食べるために乗るしかないのかな、うん、それからですね、ジェットスタージャパンでも7月中旬から東京自由が丘のベーグル店、うん、ジュノエスクベーグルとコラボしたベーグルサンドの販売を始めたりと、まあ、各社が独自商品の開発にしのぎを削っています。
はい、 そしてね、まあ、おっしゃってたシートの狭さの問題ですけれども、はい、台北バンコク経由のシンガポールへの便があるスクート、これはその先入観を覆してしまうんですね、はい、中型 Z 機のボーイング787を使って LCC で一般的なエアバス A320 にはない広めのシートをスクートビズとして導入してるんですね。
これですね、うん、シートピッチがおよそ97センチありまして、うん、JAL のプレミアムエコノミー席の感覚に近いんだそうです、うん、それにもかかわらず成田からバンコクへの運賃が片道2万円台からということなんですね、うん、
はい、それにね、バンコクやクアラルンプールへの直行便があるエアアジア X だとかタイエアアジア X にはね、最前方に12席のフルフラットシートがあってですね、で大手のビジネスクラスと同じくらいの快適さを誇ってるんですね。
へー、
しかもバンコクまでの運賃が片道3万円台からということで、ビジネスクラスと比べると圧倒的に安いんですよね。
まあ、大手エアのエコノミーを選ぶくらいなら LCC のビジネスクラスの方がコストパフォーマンスが良さそうですね、うん、週刊日経トレンディ後半は方面別に LCC の活用法などをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は LCC 使いこなし完全ガイドと題してお届けしています。後半は方面別の LCC 攻略法をご紹介します。ま
あ、LCC は大手エアラインよりも安めの運賃が売りですけれども、うん、手荷物や予約変更、うん、それから払い戻しといったルールが大手とは大きく違いますよね、
はい、そうなんですね。使い方によってはね、多額の追加料金というのが発生するんですよね、
はい、
今回本誌では目的地ごとにね、就航しているエアラインの各種料金だとか手数料の体系を一覧表でご紹介してるんですね。
はじめは国内線です。国内線を運航しているのはジェットスタージャパンとバニラエア、ピーチ、春秋航空日本の4社になります、
はい、各社に共通するのは運賃の他にね、支払い手数料が必ずかかる点なんですね、
うん、
コンビニとかでの支払いは割高になるのでね、クレジットカード払いというのがおすすめです。そして LCC で一番注意したいのが手荷物ですよね。機内に持ち込める量には制限があります。
最近ではですね、うん、カウンターとかでサイズや重さを厳格にチェックされて、うん、その時に確認のシールを貼られたものしか持ち込めないというケースが増えているんだそうです、うん、で中でもジェットスターの重さ制限7キロまでとなっておりまして、うん、大手より3キロも少ないんですね、
はい、まあ、要するにこの重さを超えた場合というのは預けるしかないわけですよね、
はい、
春秋航空日本を除いて追加料金が必要になってくるんですよね、うん、しかもね、空港で申し込むと20キロの場合で2880円から4000円もかかってしまうんですね。
人間運ぶより高いんじゃないですかね
確かにそうですね。で、予約するときにオプションとして追加しておけばね、割安なのでね、不安だったらつけておいた方がいいでしょうね。急がないものならば宅配便で送ってしまうというのも手です。
そうですね、
うん、
あと、もしその予約していた便に乗れなくなっちゃった場合はどうなるんでしょう。
一般的な運賃の場合は払い戻しはできないんですけれども、3000円から4000円程度の手数料と運賃の差額を支払えば便の変更はできるんですね。
まあ、オプションのついた運賃を選べば予約変更の手数料が無料になる場合もあるんですけれども、まあ、その分料金自体も高くなるのでメリットがちょっとなさそうですね、
はい、まあ、ちなみにセール運賃についてはジェットスターとピーチは予約変更ができるんですね。一方でバニラエアと春秋航空日本はね、予約変更が一切できません。
さあ、続いては台湾へ行く路線についてです。台湾線は LCC の一番の激戦区なんですね、はい、日本から手軽に行ける海外として人気がある上に、台湾からのインバウンド需要も盛んなんだそうです。
そうですね、
はい、
で、就航しているのは日本のピーチ、バニラエア、ジェットスター、そして海外勢のスクート、Vエア、タイガーエア台湾ですね、
はい、
三大都市圏だけではなくて那覇とかのね、地方空港にまで路線が広がっています。
国内3社の料金体系は国内線のものとほとんど同じです、うん、飛行距離が長い分、預けて荷物や座席指定の料金は国内線より高めになっているそうです、
はい、一方でね、外資系3社のタイガーエア台湾、Vエア、スクートに共通して言えるのはね、運賃は高くないんですけれども、手数料が国内税より高めの設定になっているということなんですね。
そうなんですよね、うん、支払い手数料はクレジットカードの場合でも800円台でして、 予約変更手数料は国内税よりもさらに1000円から2000円ほど高くなっています、はい。座席指定料金は最前列ですとか足元が広いシートほど割高になる傾向です、
はい。で一番注意したいのが手荷物なんですね。国際線の場合 100ml を超える容器に入った液体物というのは機内に持ち込めないので、現地で例えば香水とかアルコール類を買った場合は必ず預け入れをしなければならないんです。
ですよね、うん。ところが空港のチェックインの時に申し込むと、うん、3社とも5000円以上の追加料金が必要ですと、うん。ただし事前に申し込んでおけば国内税の金額と大差はないそうです、
はい。あと3社ともね、いくつもの運賃が用意されているんですけれども、預け手荷物や座席指定、機内食がセットになっているかどうかの違いだけで予約変更だとこの手数料は変わりません。
タイガーエアと V エアはセット料金だと割安になりますから、うん、必要なオプションが入っているなら選んでおいた方がいいでしょうね、うん。一方スクートはオプションを単体で選んでも合計金額は変わりません、うん。ですので本当に必要なオプションかどうか一つ一つ吟味して追加していけばいいですね、
はい。でフライトの快適さという点ではスクートと V エアが頭一つ抜けているんですね、はい。スクートは大きめの機材を使っていて座席の間隔は大手エアラインと同じなんですね、うん。で V エアも主力の A321 ならば座席間隔は広いんですけれども A320 は他の LCC と同じ座席数です。どちらが使われるかはね、座席選択の時のシートマップで、まあ、推測できるんですね、はい。11列目と25列目が足元の広いファンシー V になっているのが A321 型機の目印なんですね。
これもしかしてこの記事書いたのってヨッシーさんですかね。
そうですね
この見分け方のポイントまで出てくるっていうですね、はい。それでは次に台湾に次いで定着しつつある香港行きの LCC です。日本の3社が成田や関西から運行する一方で香港を拠点とする香港エクスプレスも日本路線を拡大しています。
はい。大都市圏を広くカバーしていて、この夏は石垣、高松、鹿児島に就航しました。香港からの、ね、インバウンド客が増えていることがその背景にあるんですね。
あ、なるほど。就航している4社のうち機内に持ち込める荷物が10キロまでと多めなのがバニラエアとピーチです、うん。香港エクスプレスとジェットスタージャパンは7キロまでと少なくなっています、
はい。次にね、預け手荷物の料金で一番安いのはジェットスターで、次いでピーチですね。香港エクスプレスとバニラエアの場合ね、事前予約でも4000円ほどかかって割高な印象ですね。
高いですね、うん。特に香港エクスプレスは機内に持ち込める重さの制限が厳しくて預ける場合の料金も高いですから、荷物が多い人にはあまり向かないですね、うん。支払いや予約変更の手数料も日本税より総じて高めです、
はい。で機材の快適性は4社とも LCC のスタンダードである A320 を使っていて、いずれも180席仕様なんですね。目立った差はないんです、はい。ただ香港での使い勝手というのは香港エクスプレスが頭一つ抜けているんですよね、はい。出発前日から出発の1時間半前までね、空港連絡鉄道エアポートエクスプレスの香港駅と空論駅でインタウンチェックインができるんです。
そうなると混雑しがちな空港カウンターを利用しなくてよくて、まあ、預けて荷物がある場合は早めにチェックインしておけば、あとは手ぶらで観光が楽しめますね。
そういうことになりますね。預けて荷物がないならば公式アプリからウェブチェックインしておくのもおすすめなんですね。香港からの出発の時にはモバイル搭乗券が利用できて、カウンターに寄らずに搭乗口に向かえるので便利ですね、
うん。通常運賃にはそれほど割安感はないんですけれども、香港エクスプレスはセールの開催頻度が比較的多い特徴があると書いてあります、
はい。でセールの内容もね、片道1000円台になるメガセールだとか、はい、往復買うことでね袋が一律10円になるものだとか本当、まあ、すごいですよね、はあ。大幅に引かれるものがかなりあるんですね、
はい。
でセール情報は香港エクスプレスの日本語ツイッターアカウントで事前に告知されるんですよね。なのでフォローしておくといいでしょうね。
うん。さあ最後は韓国です、はい。韓国線には2009年のチェジュ航空を筆頭に比較的早い段階から韓国系の LCC であるチェジュ航空、うん、ジンエア、うん、エアプサン、イースター航空、 ティーウェイ航空の5社が参入しています。そして日本のピーチも就航しているという状況ですね。
はい、韓国系 LCC の特徴はね、大手に近いサービス内容になっているってことなんですね。
はい、
で一番メリットが大きいのは預けて荷物なんですけれども、5社の、ね、いずれも15キロから20キロ分が無料となることなんですね。
うん、それに希望の席に座るのにも料金はかかりません。うん、イースター航空やジンエアーは空港カウンターで希望を聞いて、うん、エアプサンは事前に無料でシートマップから選べます。うん、事前指定に費用がかかるのはチェジュだけですね。
はい、それにね、イースターではジュースが、ね、出されて、ジンエアーでは軽食がついたりとね、機内の無料サービスも各社が競い合ってるんですね。でエアプサンには大手と同じ水準の機内食とドリンクがあるというのが魅力ですね。対するピーチは格安の日帰りプランだとかの運賃の安さが目につくんですけれども、預けて荷物や飲み物は有用になりますね。
まあ、そこは運賃の安さにとらわれずに考えてみたいですね。
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ8月号には今回ご紹介した LCC の選び方、使いこなし方について非常に詳しくご紹介しています。はい、その他東南アジアやオセアニア方面に飛んでいる路線なども合わせてご紹介していますので、ぜひお読みください。
はい、
今週は LCC 使いこなし完全ガイドと題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は一号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、常に収録現場まで自転車でいらっしゃるという一号さんが今週おすすめのアイテムは何でしょう？
はい、ですね、ちょっと前に出演させていただいた時にですね、自由にちょっと広い空間を歩き回れるその VR の施設がアメリカでというのをですね、
はいはいはい、
伝えしたかと思うんですけどですね、あれではないんですけど、似たようなものが日本に来てしまいました。
お早いですね、日本にも VR の施設が。はいはい、どういったものでしょう？
はい、ゼロレイティンシー VR というですね、お台場に東京ジョイポリスという屋内型のジャーランドがあるんですけれど、はい、あちらの新コンテンツとしてですね、導入されるものでして、こちらはまあやはりその実際には何もない広い部屋の中をディスプレイをですね、かぶって動き回って楽しむシューティングゲームです。そのかぶった人にはまあなんか周囲からゾンビがたくさん襲ってくるように見えて、
なるほど、
で手に持ったその銃でですね、まあ、それをなぎ倒しまくるという、
なるほど、
そういったゲームで、
まあ、要はバイオハザードの世界に本当に入り込めるような そんな感じなんですね。
これまあずっとですね、まあ、オーストラリアのメルボルンというところ です、ね、なんかベータ版という扱いだったらしいんですけれど、うん、その営業をしていまして、うん、なんとこれ正式導入は日本が初めてというふうに歌っています。
すごいですね。で実際楽しむとなるとですね、例えばほら今映画の 4DX とかだったりすると、うん、こう振動が来たりだとか、うん、風が吹いてきたりだとかってこういろんな演出があるじゃないですか。うん、このゼロレイテンシー VR っていうのは通路を歩き回る以外にも何かこう演出があったりするんですか？
ですね、最大の特徴は6人同時プレイです。そう、友達と一緒に入って、まあ、同じの何もない部屋に入ってディスプレイをかぶると、うん、実際にその映像の中にはその仲間たちがいるわけです。
いるってこと？
キャラクターとして。
そうです。
ほうほうほう。
で空間を共有できるってことですね。
そういうことです。
まあ、位置関係も分かっちゃうってことですね。
そういうことですね。まあ、ディスプレイもそうですし、持っている銃にも、まあ、それがどこの位置にあるかっていうですね、まあ、トラッキングできる仕掛けがついてまして。
すごいですね、本当にバーチャルリアリティですね。
そういうことですね。
それチームでみんなで一緒になって戦っていくということ
ですね。周囲からはゾンビが襲ってくる中を6人でまあ必死に生き残るべく。
でもそこでゾンビが襲ってくるんですよね。
そうですね、
超怖いんじゃないですか
ね
心臓の弱い方は、
ね、はい、実際ですね、まあ、オーストラリアで営業をしていた時にですね、うん、そのまあ、一応13歳以上推奨、心臓の弱い方はご遠慮くださいというですね注意書きがついていまして、
もう僕絶対無理だと思います。お化け屋敷とかもダメなの。
あれ、ジェットコースターダメだったんですね。
ジェットコースターもお化け屋敷もダメです。
ダメですね、
っていうか、お金を払って寿命を縮めるという行為にですね、僕は異を唱えたい。まあそんなことはどうでもいい。このゼロレイテンシー VR、まあ、まさにですね、その夏の東京を熱くしてくれるアイテムの一つになってくると思うんですけれども。
でも早かったですよね。確かにこの前ね、似たようなね、施設がアメリカでっていう話だったのが、 あっという間に上陸しちゃいましたね。
そうですよね、うん、まあ、あのプレイステーション VR が待てないという方も、うん、あるいはプレイステーション VR を超える体験をしたいという人も、ね、ちょっとぜひ試してみていただきたいなと思いますけど、
ね、今回はまあゾンビですけれど、当然 VR ですから、そんなもの映像を変えれば何でもできるわけですね。
そうですよね、迷路にするだとか、うん、あと何がありますか車もちょっと違うか、自分で歩きもあるんですもんね。うん、なんかこうネタ思いついたらですね、あのぜひこちらの方まで、出てませんけどね、ありました。さあ、それでは1号ズスコアに参りましょう。このゼロレイテンシー VR のホニャララ度を10点満点でお願いします。
意外と早かったと、急で。
そうですね、本当に早かったですよね。だってこの間、ね、アメリカでって言ったばっかりですもんね。
早く来ればいいよねって言ってたんですもん ね、 ね、
まあ、日本が世界の最先端についてってるなっていう、ね、ところですね。
そうですよね、あの、できれば怖くない VR コンテンツも一つ。
でもそれもあるんじゃないですか、怖くない、
う
ん、
まあ、そう、かぶるとまあ周囲に例えばまあリラックマが
いっぱい出てくるとか、
たむれてるとかですね
かなりメール変ですね。 それで言うんだったら僕はあの堀北真希ちゃんとかですね、
石
原さとみちゃんとかですね、
な
んかこういっぱいこう周りでこうチヤホヤしてくる、まあいいや、ということで1号ズチェック、来週も1号さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはゼロレイテンシー VR でした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、首都圏在住の発行人と私で雑談をしておりましたところ、うん、LCC って使わないよねって話になったんですけれども、うん、あの私福岡出身でございまして、はいはいはいはい、あの福岡はですね、うん、LCC が非常に便利に使える土地なんですよね、うんうん、で Facebook で福岡の友人たちの投稿を見ているとですね、はいはい、本当に頻繁に台湾だ香港だ韓国だって言ってるんですよ、ね、うん、でやっぱり話を聞くと、うん、まあ、おしなべて LCC で安く売ってるんですよ ね、 ね、うん、まあ、そりゃ片道1980円とかで行くんだったら、ね、下手すりゃ近所の温泉行くより安いですからね。
そうですよね、うん、だってね、こう東京からね田舎に帰るのすごい金額かかりますからね。
そうですよ、だって羽田から福岡に、うん、まあ、年末とかに帰省するとそれこそ往復6万とか7万とかかかりますからね、不公平だ。
全然、ね、海外行く方が安いってことになっちゃいますもん ね、 ね、
本当に不思議な時代でございます。
はい、まあね、本当にこういったその賢く利用するっていうのは非常に重要になってきますしね。あともう一方で、まあ、今回もありましたようにインバウンドっていう、ね、インバウンド需要がこういったところをまた活性化しているっていうことになりますよね。そういったところでこう賢く利用したいものですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
体系的に LCC に向いていません、抜いた橋でした。 Weekly 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 K-Trendy